林芙美子作朝ごはん1。ロンドンで2ヶ月ばかり下宿住まいをしたことがあるけれど、2ヶ月の間中朝ごはんが同じ献立だったのにはびっくりしてしまった。オートミール、ハムエッグス、ベーコン、紅茶。さすがに並行してしまって、いまだにハムエッグスとベーコンを見ると胸が使えそうになる時がある。日本でも365日朝朝味噌汁が絶えない風習だ。英国の朝食というのは日本の味噌汁みたいに365日ハムエッグスがつきものなのだろうか。ただしロンドンのオートミールはなかなかうまいと思った。熱いうちにバターを溶いて食塩で食べたり、マーマレードで味付けしたり、砂糖とミルクを混ぜて食べたりしたものだった。パリでは朝近くのカフェで黒バチンパンの焼きたてに香ばしいコーヒーを私は楽しみにしていたものである。朝ごはんを食べすぎると、一日中頭や胃が重苦しい感じなので、パリ的な朝飯は一番私たちにはいいような気がする。入れたてのコーヒー一杯で、時々朝飯抜きにする時があるが、大抵は紅茶にパンに野菜などの方が好き。この頃だったら、きゅうりをふんだんに食べる。きゅうりを薄く刻んで濃い塩水につけて洗っておく。それをバターを塗ったパンに挟んで紅茶を添える。紅茶にはミルクなど入れないでウイスキーかブドウ酒を1、2滴混ぜる。私にとってこれは無常のブレックファストです。徹夜をして頭が朦朧としているときは歯を磨いた後、冷蔵庫から冷やしたウイスキーを出して、小さいコップに一杯。一日が驚くほど活気を呈してくる。特に真夏の朝、食事の行けぬ時に妙である。夏の朝朝は、私はいろいろと風変わりな朝食を楽しむ。飯を食べる場合は、炊きたての熱いのに梅干しを乗せて、冷や水をかけて食べるのも好き。春夏秋冬、炊きたてのキリキリ飯はうまいものです。飯は、寝てる飯より立ってる飯、つやのある飯、穴ぼこのある飯は嫌い。子供の寝姿のように、ふっくり盛り上がって炊けてる飯を、室に装うときは、何とも言えない。味噌汁はタバコ飲みの人にはいいが、私のうちでは1ヶ月のうちまず10日くらいしか作らない。あとは大抵野菜とパンと紅茶。味噌汁やご飯を食べるのはどうしても冬の方が多い。これからはトマトも出盛る。トマトはビクトリアという桃色なのをパンに挟むとうまい。トマトをパンに挟むときは、パンの内側にピーナッツバターを塗って召し上がれ。うまきこと天井に昇る心地。その他、佃煮の類もパンの付け合わせになかなかおつなものです。マーマレードは大抵自分の家で作る。私は、缶詰臭いマーマレードをあまり好かないので、買うときは瓶詰めを求めるようにしている。ありがたいことに、この頃、酢漬けのきゅうりも日本でうまくできるようになったが、あれにからしをちょっとつけてパンをむしりながら砂糖のふんだんに入った紅茶をすするのもうまい。その他、私の発明でうまいと思ったものに、パセリの揚げたのをパンに挟むのや、 大根の目立てを積んだ積み菜、夏の朝朝、百姓が売りに来るあれを、青々と茹で、ピーナッツバタにあえてパンに挟む。ご実験あれ、なかなかうまいものです。梅雨時の朝飯は、なんといっても、口の切れるような、熱いコーヒーと、トーストが美味のような気がします。朝朝、バターだけはふんだんに召し上がれ、皮膚のツヤが大変良くなります。外国ではバターを使うこと、日本の醤油のごとくです。バターをケチケチしてる食卓はあまり好きません。日曜日の朝などは、サージンとトマト、チシャのみじんにしたのなどパンにもよく、ご飯にもいい。朝々のお茶の類はうんと吟味して、良きものを楽しむ舌を持ちたいものだ。茶の入れ方も、飯の炊き方と一緒で、心意気一つなり。コーヒーには、生臭物の類、魚、野菜、何でも似合わないような気がして、大抵のややこしい食事の時は、紅茶にしている。ただし、肉類を食べた後の、つまり、食後のコーヒーはうまいものです。食事と茶と添うときは、まず紅茶の方だろうと思うけれど、いかがでしょう。2。この間、高見純さんの、みぞれ降る背景という小説を読んでいたら、郊外の待合で朝ごはんを食べるところが描写してあった。なかなか達者な筆つきで、いかにも安待合の朝ごはんがよく出ていたが、女主人公が、ご飯と茶の味でその家の料理のうまいまずいがわかるというところ、私もこれには同感だった。私は方々旅をするので、旅の宿屋で食べる朝飯は数限りもなく、いろいろな思い出がある。まず、悪口から言えば、今でもはっきり思い出すのに、赤倉温泉に行って、高学楼という宿屋へ泊まった時のことだ。ここは、出迎えの自動車もあって、一流の宿屋だと聞いたのだけれど、朝飯に、ふかし飯を出されて、びっくりしてしまった。ちょうど5月頃の客のない時で、ご飯もいちいち炊けないのかもしれないけれど、2、3日泊まっている間に、私は2、3度ふかし飯を食べさせられて、女中さんに談判したことがある。どういうせいなのか、これは3、4年前のことなのに、この無念さは未だに思い出すのだから、食い物の恨みというものも、なかなか根強いものだと思う。朝飯に限らず、食事のまずいのは東北。しかも、樺太あたりに行くと、朝から生臭い料理を出される。朝飯がうまかった思い出は、静岡の辻梅という旅館に泊まった時だ。ここでは何よりも、まず、茶のうまいのが楽しい。京都の縄手にある西竹という家も朝ごはんがふっくり炊けていてうまかった。それからもっとうまいのに船のご飯がある。船に乗るたびに思うのだけれど、大連航路の朝のご飯はつくづくうまいと感心している。船旅では朝のトーストもなかなかうまいものだ。パンで思い出すのは、北京の、北京飯店の朝のマーマレード。これは誰が煮るのか、澄んだ飴色をしていて、甘くなく、酸っぱくなく、実に美味しい。私は、めったに友人の家へ泊まったことがないけれど、鎌倉の、深田久弥氏の家へ泊まった時の朝ごはんは、今でも時々 うまかったと思い出す。奥さんは見かけによらぬ料理好きで、ちょいちょいと短時間にうまいものを作る才能があって、火鉢でじいじいと炒めてくれるハムの味、卵の蒸し方、こうのもの、思い出してよだれが出るのだから、よっぽどうまかったのに違いない。私は朝の肉は気にかからないが、朝から魚を出されるのは平行。中国地の魚どころへ行くと、朝からシャコの煮付けなんか出される。朝食べられる果物は、体に菌のような作用をするそうだけれども、全く中国地でありがたいものは、果物がふんだんに食べられること。私はこの頃、朝レモンを輪切りにして、水に浮かして飲んでいるけれど、運動不足の体には大変いいように思う。今頃だと、いちごの砂糖煮もパンと付け合わせてうまいし、インギンのバタ入り、熱い粉吹き芋に金沢のウニをつけて食べるのなど、夏の朝には楽しいものの一つだと思う。ウニは、方々のを食べてみたけれど、金沢のウニが一番うまいと思った。これは、朝パンをトーストにして、バタのように塗って食べるのだけれど、これはちょっとうますぎる感じ。食べ物の話になると、もっともっと書きたいのだけれど、一息休ませてもらって、そのうち、うまいものを食べ歩きでも書きましょう。